こんにちは、金沢です。今回はコネなしネットなし、海外に行かなくても海外ビジネスをする方法ということで、まあこれプランニングの話なんですけど、よくその海外でビジネスをしたいとかっていう人たちがいたりとかするんですけど、その僕もそうなんですけど、じゃあよく海外とか行って怖くないですねとか言われるんですけど、正直ね、海外やっぱトラブルも多いし、まあ怖くないかって言ったら、まあ怖い部分もまあある。まあ観光じゃなくてビジネスとまた視点が違うね。で、多分それをやりたいという人向け、その一歩ってなかなかね、動きづらいと思うので、あれなんですけど、大体僕知らないところでもこうバンバン行くっていうね感じなんですけど、じゃあ全く知らないまま無謀に行くかって言ったら、僕そこまでビビリなんで行かないんですよね。何をそうするかっていうと、そのまずそのこっち日本に、来ている外国人っていっぱいいると思うんですよ。だからロシアに行きたかったら、やっぱロシア人がいるところと話していくと。そうするとね、例えば逆の立場で考えた時にね、その例えば自分が考えてみるんですよ。外国に行って現地の言葉で喋ってる時に、その例えば僕もそうですけど、こんにちはって日本語で言われると、日本語上手だねって、こんにちはってやっぱ言ったりとか、嬉しいですよね。うん。で、やっぱりその現地の、その例えばに海外にいて日本のね、僕だったら名古屋市ですから、名古屋市で、例えばあそこ知ってるよとか、お城知ってるよとか、なんかや、ね、例えば剣道知ってる、僕剣道やったことないですけど、剣道かっこいいよねとか、なんか言われるとね、ちょっと嬉しいですよね。で、名古屋城知ってるよとか、大阪城とか、大阪なんて遠いですけど、遠いっていうか、まあね、電車でやっぱ1時間半とかかかるし、行ってもやっぱ嬉しいですよね。で、そうすると、なんか欲しいとか言ったら、ちょっと友達に聞いてあげようかなとか、沖縄出身のね、友達とかやっぱ探せばいると思うし、縁の人たちいると思いますから、話聞いたりとか、そういう風なつながりでやっぱ嬉しいじゃないですか、協力して。で、これ日本人だけじゃなくて、まあ日本人もやったらそうやって全員でやるかもしれないけど、中にはね、こういうの嬉しいよねとかって話した時に手伝ってあげると、やっぱそれって人間なので、万国共通だと思うんですよね。うん。で、僕はその20年近く前に行った子も日本人の彼女がいたっていう子がいて、たまたま仲良くなって、で、日本人の彼女が昔いたんだよねみたいな話から、まあ日本人好感触だったので、まあ仲良くなって、最終的にはその彼の家に泊めてもらったっていうのがあったんですけど、そういうのがあったりとか、なんせそういうふうに、まあ日本国内で接点できると。で、僕が言ってその逆の立場になれば、やっぱりもし自分が外国で何かをした時に、それで自分の母国のことをよく言われるのって嬉しいよねと思うんですよ、ね、でそれに対して その悩みとか、外国で働いてやっぱりどんなに言葉が堪能でも不安だと思うし、そこにやっぱ専門家とかね、協力ができるって話になれば、やっぱり力強いと思うし、その今働いている先の人と仲良くしようと思うんですよね、すごくね。うん。頼っちゃったりすると思うし。だからそこですよね、そこをやっぱり、その相手の気持ちになって、やっぱやってあげる。というのはまあ重要なのかな。だから僕、あともう一つ、その、ご飯を食べに行くときって必ずそうなんですけど、何かつながりがあるときに必ず行くんですね、つながりがあるとこ。じゃあそのつながりがあるとこってどうなのって話したときに、例えば知り合いの店であったりとか、あとは前から気になっている新規の店であったりとか、いろんなところにやっぱ顔を出すわけです。で、ただお腹をね、満たすだけであれば、もう正直自分で作るか、コンビニで何かやるか、なんかこの、本当にお腹空いて、とりあえず入れようと思ったら食べないかもしれないですし、まあ食べるのは不健康なんであれですけど、まあそういうふうにすると、あんまり食にっていうのはないんですね。誰かと一緒に食事をしながらとか、必ずご飯プラス1を考えます。で、僕何もない時は、一人行く時はフラフラっとあちこちのご飯屋さんにいて、海外の料理食べたりとか、どうとか、いろんなオーナーと仲良くなったりとかしてやっていくわけです。で、たまにお客さんしようが、そうすると向こうも喜ぶし、基本的にその僕の考え的に、日本でまあトルコ人の話もそうですけど、 その日本で店を持って仕事をしてるとこれすごくないですか？これもしね、これ聞いてる人がそのまだ起業したいけどとか副業したいけどなんかうまくいかないとかっていう人たちがいるんだったら、ぜひここを聞いてほしいんですけど、外国に行って言葉も違うところでローンも借金もできないまま店を建てて自営できますかね？頑張れますかね、お客さんに。難しいですよね。すごくないですか、これ。だから僕、すごく困った時に外国人を見ると、すごい勇気をもらうんですね。そう、もし僕が海外行って何もない時にどうやって飯食うかって食えるかなって考えた時に、その、ああ、これは難しいだろうなと思いながら、でも彼らは日本に来てお店を作って経営してるわけですよ。コツコツお金のためで。で、賃貸ね、するのもやっぱ大変だろうと思うけど、いろんなコネクションとか一生懸命やって作ってると思うんですよ。で、それでやっぱり必死になってお客さんを呼ぶわけですよ。すごいパワーじゃないですか。だからそういうのを見ると、彼らが日本で、まあ言葉はですよ、こいつらがね、日本で、外国で日本で稼ぐのに、なんで俺らは稼げないんだと。日本人が日本で。って思うわけです。この気持ち分かりますかね？こう。で、外国人が働いててお金を得てるのに、なぜお金がないって日本人が日本で言ってんだよ、みたいな。じゃあ、外国行ってできるのかってできないと思うんですよね。だからそういうやっぱ力をもらうっていうのは僕は大好きで、まあ行くわけですけど、じゃあそんな彼らがね、やっぱ日本に来て、日本を好きで日本に来てくれたのであれば、まあ日本好きなのか、ただお金を稼ぎに来ただけなのか、それはわからないですけど、を考えたときに、じゃあ彼らが困ってることを日本人として解決できるのであればっていうところを考えたときに、その、例えば、日本人だからできることっていっぱいあると思うんですよね。日本人。ただ賃貸、部屋を借りると、僕一回外国人のね、連帯保証とかになってあげて、不動産屋さんがすごく心配してたんですけど、まあ大丈夫だよと。で、別にそれノーギャラでお金ももらってなかったわけです。まあ、友達だからって。そういうのをやると、やっぱりありがとうねと。まあ、それも人によるんですけどね。人に。よっぽどその信用してるやつにとできないですけど、そういうのをやったりとか。例えば、アマゾン一つ仕入れにしても、やっぱり買えない外国人っているんですよ。アマゾンで買いたいけど買えないんで、じゃあ代わりに買ってあげるっていう。ね。で、買ってあげると別に僕はお金もらわないし、まあ、もらってあげてもいいんですけど、まあ、もらずにすると、ありがとうねっつって、なんかサービスでとか、なんかサービスをくれたりとかですね。そういう、なんていうんですか、コミュニケーションが取れる。で、そうこうしてるうちに、今度僕がこういうの困ったんだよねとか言って話すと、じゃあ、これでとか。で、いつもおごってもらってる。ただ僕だったらご飯屋さん行って、ちょっとお金がね、まあ、飲み屋さん考えて安いですけど、まあ、ちょっとビール飲みたいとかって言えば、じゃあいいよビール、じゃあ自分だけだとあれだから、キッチンの人もあげたらとか、ビール1本ずつ出してあげたりとか、するわけですよ。まあどうぞ飲んだらって。で、そうすると喜んで周りが来て、こうでこうでっていろいろ話したりとかですね、してるうちにやっぱ言葉も覚えるし、またね、今日なんか、バクラの人、バクラって宝声で、お釜なんですけどね、お釜が来て、彼がね、日本語喋れないんですよ。英語も。あ、日本語、英語は少し喋るのかな。で、言ってて、なんか僕のことかっこいいかっこいいっつって、ボギーボギーって言ってくれて、で、ボギーわかるよっつって、で、挙句の果てに、ヤミーって美味しいとか言って、ヤミーじゃねえよみたいな感じで冗談で言いながら、向こうはね、日本語わかんないですけど、片言で。片言の日本語。多分僕の宝語と同じぐらいの、まあ、日本語能力しかないような。本当も挨拶とかちょっと変な言葉しか分かんないような、感じの人なんですけどね。まあ仲良く話して喋って、じゃあねみたいな感じで喋ったりとか、そういうコミュニケーションですかね。で、いてるうちになんかこういう、なんですかね、その輪の中入っていくと、だんだん自分友達だからさみたいな形で、あいよっつって、じゃあよろしくねっつって、こうやってこうねみたいな感じでしてるうちに、じゃあ僕ちょっと海外住みたいんだよね、どこっつって、じゃあ知り合いいるから紹介してあげるよっつって。で、よく勘違いするの、このね、知り合い紹介するよって言った時に、人によってはそこでマージンをもらったりとか、吹っかける人も正直いるのも事実です。事実ね。だけど、それまでにコミュニケーションをしっかりとれば、それも分かる話なので、で、まあ、しっかりと、そこはまあ見定めは必要ですけど、基本的にはそういうふうな形で、まあ、ネットワークは作れるかなと。 でも僕今コンドミニアムのオーナーさんと今度会ったりとかですね、実際タイに行った時もその紹介でコンドミニアムのオーナーさんに会ったし、ちょっと日本でセールスしてみようかなみたいな、どれぐらい利が抜けなかったらやらないし、それごめんねっつって言うこともはっきり言うし、売れなかったらごめんね、売れたらちょっと連絡するわという時もあるし、で小さいものだったらやっぱチャンスもあるし、仕入れなんかっていうのはね、向こうが送ってもらえばいいわけです。あとはその僕のところ話聞くのは、例えば重機関係、トラック関係でね、売りたいという人がいれば、日本に探してみて、で海外で欲しいといえば、そういうその人をつなげてあげてっていう、グローバルなね、そういうブローカーじゃないですけど、仲介っていうのもやったり、いろんな事業ができるのかなと思います。だからそう、事業が何かしたいとか、起業したい、お金がない、どうしようって言った時は、本当ね、このご飯さえもね、ビジネスチャンスに変えるという勢いでね、動いていただいて、で今回のタイトルだと、コネなしネットなし海外に行かなくても海外ビジネスをする方法っていうタイトルですけど、最初はみんなコネもないし、ネットでつながることはできないと思います。今はね、ネットでつながることもできるんですけど、やっぱりネットだと顔が見えないですから、トラブルもこれもやっぱり顔を合わせて話をして、やると、まず向こうにもね、利があるような形で提案すれば、きちんとしたビジネスとかビジネスチャンスがあるのかなと。これが正しいかどうかは分からないですけど、そう頻繁に僕は海外に行くわけではないですし、そんなね、お金かけれるわけでもないです。で英語を話せるわけでもないです。ただ僕はノリと勢いとですね、その人が良くなって僕も良くなって、また必要な人に必要なものを安く届ければいいのかな、サービスを届ければいいのかな、その人たちが喜んでくれればいいのかなっていうのが、やっぱ一番なので、やっぱそういう視点でですね、まず動いてみたらいいかなと思います。今日は、コネなしネットなし海外に行かなくても海外にする方法でした。ちなみに僕今回話をしてやった時に、また面白いサービスが浮かんでですね、ただ自分が動くとちょっと大変なので、こういう事業プランとして誰かがやりたいこと、人がいればですね、また振ってあげて、その事業を僕が作るのでね、ある程度コネクションも全部つけれるわけですけど、それを運営できる人がいればまたこれをやってもらったりとか、そういうね、チャンスが広げる環境を作ってあげればいいかなと思ってます。またそれをまた告知します。あと明日ですかね、こういう交渉とかにも必要なの、ちょうど今回話したんですけど、相手の、ね、悩みを引き出す、噛み砕くのが大変だというような質問をいただいたので、ライティングで重要な部分として、その相手の悩みとかを分析する方法について、僕は海外、国内外のそうコンサルタント、有名どころの人たちと会って話した、この約20年の中、また自分の実績、経験から基づいてですね、どうやって相手の悩みを、企業を引っ張るかというようなことをお話したいと思います。これただライティングってなってますけど、実際交渉力かもしれないですね。相手がどういうふうな立場、何を求めるかっていう交渉力で、これ経験しかないと思うんですけど、その交渉をする場合の一つの方法としてすごく使えることだと思うので、これを聞いたらですね、もし興味があれば、下の方にですねリンクがついているので、このフェイスブックのアカウント必要ですけど、フェイスブック配信なので、フェイスブックアカウント必要ですけど、フェイスブックのね、専用グループの方でやってもらえばいいかな、見てもらえばいいかなと思います。土曜日の1時ですね。もしよかったら見てください。でこれに関してはあまり内容がこういう場合は削除してしまう恐れもあるので、また後から見るということができない場合もあるので、そこだけちょっとね考慮して、できる限り見てもらって、また IPA の会員の人については現地参加も可能ですから、ぜひその場に来て話を聞いてもらえばいいかなと思います。今日は以上です。いつも言います、未来は、未来はですね、点が連なった線によってつながってます。今日という点をですね、今日という点に傷をつけてですね、またつながって線になって、理想の未来につながります。はっきり言って点がなかったら線がないし、未来もない。だから今日という点を、必ず思い出のある点をつけてください。では以上です。ありがとうございました。